リカは美人だ。長い髪はツヤツヤのまっすぐで、そのままシャンプーの CM にだって出られそうなほど。肌は雪国で育ったかのように白く、一目見ただけでわかるくらいキメが細かい。その白と黒のあまりに鮮やかなコントラストは、ただそれだけで目を引く。しかも顔まで整っているのだから、ほとんど反則だ。日本人形のように清楚でおとなしい感じのする美人である。しかしだ、天は二物を与えずとかいう言葉通りと言っていいかどうかは微妙だが、リカは恐ろしく性格が悪い。自分勝手でわがまま、人の言うことなんて聞きやしない。自分の思う通りにことが運ばないと、それだけでわめく泣く殴るのオンパレード。これだけ外見と性格が一致しない女を僕は他に知らなかった。
ただいま。寒かった。
遅かったわね。本あった？
あったよ。はい、これ。
何これ？
頼まれていた本だよ、ピーターラビットの。
この本確かにピーターラビットのシリーズだけど、私が借りてきて欲しかったのは別のなんだけど。
そうだっけ。
私はプロプシーの子供たちが読みたかったの。ユイチが借りてきたのは怖い悪いウサギのお話じゃない。
けどそいつでもいいって言ったろ。
何聞いてんのよ。それは絶対に借りてこないでねって言ったやつじゃない。
そうだっけ。
このバカ、この程度のお使いができなくてどうすんのよ。あんたいくつ？子供じゃないんでしょ？
いや、まだ17だから子供だし。
なに？
ごめん。
ちゃんと借りてきて。
え？
もう一回言って、私が言ったやつを借りてきてよ。
今からかよ。帰ってきたばかりだろ。
間違えたのは雄一でしょ。
今日さ、すごく寒いんだ。それに今から出かけたら、帰る頃には日が暮れて。
それがどうしたの？
え？
だからそれがどうしたの？
リカと初めて話してから3日になるが、その3日間で僕はリカに全く頭が上がらなくなっていた。リカに命じられるとついその通りに行動してしまうし、怒られると即座に謝ってしまう。たとえ自分が悪くなくても頭を下げてたりする。もはやパシリ状態だ。やはり出会いのつまずきが大きかった。見事に頭を抑えられてしまったのだ。外はやたらと寒かった。日が傾いたせいで一気に気温が下がったみたいだ。東の空はもう暗くなりかかっているし、吹きつけてくる風もさっきよりずっと強くなっていた。
寒い。まいったな、こりゃ。
結局僕は夕食の時間までに戻れず、夕食抜きになった。グーグーと鳴る腹を抱えながら理科の病室に入ると、そこは真っ暗だった。窓からかすかに差し込んでくる街灯の光が、一人の女の子の輪郭をうっすらと浮かび上がらせている。理科はベッドでその上半身を起こし、外を見つめていた。
リカ、明かりつけないのか？どうしたんだよ。本借りてきたぞ。今度は間違いないから。
リカはピクリともしなかった。こちらに振り向きもしなかった。竜頭山、すなわち砲台山を見つめたまま、まるで僕がここにいることを知らないみたいに、ただ時間だけがゆっくりと流れていく。一日一度ぐらい、リカはこんなことがある。何の前触れもなく、急にリカが黙り込んでしまうのだ。 それは、ただでさえ遠い彼女が、さらに遠くへと離れてしまう瞬間だった。僕の手は、決してリカには届かないのだ。ごめん。
それ、棚の上に置いてある夕食、食べていいわよ。
え？
食べて。
どうしたんだ、これ。
あんたの分よ。取っておいたの。
俺のって、わざわざ持ってきてくれたのか？
うん。
え？
食べないの？食べないなら捨てるけど。
あ、いや、食べるよ、食べる。僕は驚いた。夕食の時間になると、それぞれの食事を配膳係の人が病室まで持ってきてくれることになっている。僕の夕食はもちろん僕の病室に届けられたはずだ。ただその食事を食べようが食べまいが、決まった時間になると回収されてしまう。その回収時間はだいぶ前に過ぎていた。リカはわざわざ僕の病室まで行って、片付けられないように食事を持ってきてくれた。そういうことだった。このわがまま女がそんなことをしてくれるなんて、考えもしなかった。
ここ、使ってもいいわよ。おう、明かりつけていいから。
ありがとう。
ゆういち、犬みたい。
ずっとこんな風に笑ってくれればいいのにな。
あ、どうしたの？
このご飯、すっげーうまい。
病院のご飯が美味しいなんて、変わってるね、ゆういちは。
いや、本当にうまいって。
よしよし、いっぱい食べなさい。
ちぇ、犬じゃねえぞ。
よしよし。
僕は髪を滑っていくリカの手の感触やその笑顔がやたら嬉しくて、そんな僕の気持ちをリカに悟られないように丼に顔を埋めた。